星の数ほど魂散らばって、あの世へ行っちまった。
人間復権のための旅路。ハンセン病回復者の伊波俊雄さんがこれまでの人生を俯瞰して語るシリーズをお送りします。長野市立伊波小学校の子どもたちの質問に、人生の中で一番つらかったことは何ですかについて、自分の子どもたちとの別れのことを話してくださいました。今日はそのつらいことをたくさんお聞きすることになりますけれども、よろしくお願いします。今まで手を共に携え社会の差別と戦ってきた妻の明子さんでしたが、職員住宅入居の件をきっかけに伊波さんにハンセン病問題の啓発の活動をやめるように懇願し始めたわけです。次第に、夫婦の間では争いが多くなり溝が広がり始めたとのことですが、それはどのくらい続いたのか、またついに離婚となってしまいますけれども、そのことからお願いします。
はい、テーブルに向かい合う2人の間には離婚届と妻が書き込んだ1枚の文書が載ってました。1年近く続いた夫婦の葛藤は終止符を打つ時が来たのです。私は離婚届に押印をしました。もう一つの文書にも押印を求められたので手に取り読み始めました。そこには子供二人の親権は妻、三人の行く先は探さないこと、子供たちが成人に達したら自らの意思で会うことは認めると書き込まれていました。1980年8月、結婚後9年目に私たちの砂の家は崩れました。一番困難な8歳の息子の説得が待ち受けていました。
息子さんへの説得が一番大変だったわけですね。辛い説得になったと思いますが。
そうです。説得は難儀中の難儀なことでした。僕、お父さんといる。お母さんと行くのは嫌だ。泣きじゃくる息子を裏のカエル公園に連れ出して二人きりで何度も話しました。お母さんも妹のゆいも女の子だろう。困った時助けてくれる人が必要だ。君がその助ける人だ。僕はお父さんと一緒じゃダメなの。お父さんはお手手が痛いから僕もゆいもまだ小さくて、ご飯もお洗濯のお手伝いもできない。お父さんは困るの。いい質問だと思いました。よし、今日はこれで攻め立てようと思いました。すっかり困りきった顔で、うん、困る。お父さんはとても困る。じゃあ僕、自分のことができるようになり、お手伝いもできるようになれば、お父さんのところに来ていいの？うん、いいよ。
息子さんへの説得、これはちょっと本当つらいですね。
息子から質問を受けました。そしたら、あと何年生になったらいいの？息子は自分の両手を私の前で広げたのです。最初は私を差し出された両手の意味の理解ができませんでした。あ、そうか。それは指折り数えて教えろと問いかけていると思いました。差し出された息子の両手の指10本を1年、5年、10年、声を上げながら折り曲げました。息子は私を睨みつけるような目で私を見て、僕分かった。あと10年生になったらいいんだ。僕我慢する。お母さんと行く。でもお父さんのボタン、これから誰がかけてくれるの？大丈夫。お父さん頑張る。息子の不安は、私の両手は視覚麻痺があり、ボタンかけの自覚がなかった頃、出勤前の大仕事でした。鏡とにらめっこするようにワイシャツのボタンを四苦八苦しながらはめていました。4歳頃でしょうか。それを見つめていた息子が突然、僕がしてあげる。いつの間に覚えたのか、ネクタイまで締めてくれるのが息子のいつもの早朝のお手伝いの一つでした。1980年の夏、3人の元家族は私の元から去りました。
待てば会えるからと息子さんを説得して別れたわけですが、その約束を伊波さんは果たすことができたんでしょうか。
1990年12月16日、二日酔いの抜けきれない日曜日の朝、濃いめのブラックコーヒーで迎えていました。突然、電話のベルが鳴りました。受話器を取ると、10年ぶりの元妻からの電話でした。ご無沙汰してます。明子です。え？ああ、君か。お元気ですか？元気だ。子供たちは元気か？みんな元気です。その後、新しい、何？再婚は？ああ、まだ一人身だ。ずっとお一人ですか？うん。どうした？何かあったのか？実は、亮がどうしてもあなたに会いたいと言ってますが、どうしたらいいでしょうか？旦那さんはどう言ってる？亮も18歳だ。本人の意思を断るわけにはいかんだろう。承諾をもらいました。旦那様はそこにいるのか？ええ、目の前に座ってます。今、寮を呼んできますから、 電話はそのままに足早に階段を駆け下りてくる音が聞こえてきました。もしもし、りょうです。お父さん？お父さんですか？そうだ、私だ。お父さん、会いに行ってよろしいでしょうか？もうすぐ冬休みですから、来週の日曜日なら訪ねていきたいのですが。家族とよく話し合ったのか？うん。東京駅に何時に迎えに行けばいい？大丈夫です。東村山 の僕たちの家は覚えていますから。
いよいよ息子さんとの出会いの日を迎えますが、どんなお気持ちだったんでしょうか？
23日朝から私は落ち着きをなくしていました。10年ぶりの息子との再会をどのように迎えればいいのか思いあぐねていたからです。ピンポン。こんばんは。りょうです。僕です。鍵開いてるよ。出迎えると、はにかむ表情をした息子がそこにいました。情けないことに、道ですれ違っても、よう、などと声をかけることができない大柄な息子が玄関先にいました。よく来たな。まあ、上がれ。お父さん、お元気でしたか？うん。ちょっといいですか？先に部屋の中を見ていいですか？と、南側の子供部屋から一回りしてきた。部屋も家具もあの時のままですね。それに、押し入れに貼ったマジンガー Z やキャンディーキャンディーのシールもそのままだし、僕、ここにたどり着き、一番先に表札を見たんです。もし新しい別の名前が並んでいたらどうしようと。そしたら僕も妹の名前も前のままでした。めんどくさいし、そのままにしてある。まあそれよ。声をかけるとジーンズの後ろポケットから道路マップの冊子を抜き出してテーブルに置きました。その冊子のあるページが至るところセロテープで補修され、そのためそのページが自然に開きました。そのページは東村山市と清瀬市でした。こいつ、ボロボロになるまでこのページを見つめていたのか。息子の再会は、その晩、なぜか弾んだ話はできなかったが、一つだけ息子が語った話に胸が詰まりました。ゆいが6歳の頃から僕の部屋でずっと言い聞かせたことがあります。これ内緒だぞ。僕たちの本当のお父さんは東京にいる。
妹さんにとってはその時までまだ実のお父さんがいて、どこに住んでるか内緒だったわけですね。
それから5年後、妹のゆいとも地方都市で会いました。元妻と新しくできた5歳の妹同伴の再会でした。娘は駆け寄り、声もかけずにいきなり小舟っ子に抱きついてきました。私は娘の胸の膨らみに一瞬息を呑みました。親子の縁が断ち切られる日の朝もいつものようにおもちゃの赤いマイクを握り、キャンディーキャンディーを歌い、バイバイして、私の出勤を見送っていたはずなのに、その日、私の行ってくるねはすぐに声を出せないままでした。お父ちゃん、もっとゆいの歌聴きたいの？歌ってあげる。その日は二度目のキャンディーキャンディーを聞き、家を出たのに、ああ時間が経っちゃったな。
Thank you.